主に感謝し、皆を呼び求めよ。その御業を国々の民の中に知らせよ。主に歌え、主に褒め歌を歌え。そのすべての美しい御業を語れ。主の聖なる皆を誇りとせよ。主を慕い求める者たちの心を喜ばせよ。主とその御力を尋ね求めよ。絶えず御顔を慕い求めよ。アーメン。それではお立ちください。賛美をしてみましょう。聖歌の89番、たたえまつれを歌いましょう。 それでは賛美は、聖歌の634番「世の終わりの」を。私は山に向かって目を上げる。私の助けはどこから来るのだろうか。
私の助けは天地を作られた主から来る。
主はあなたの足をよろけさせず、
あなたを守る方はまどろむこともない。
見よ、イスラエルを守る方は
まどろむこともなく眠ることもない。
主はあなたを守る方、主はあなたの右の手を覆う影。
昼も日があなたを打つことはなく、夜も月があなたを打つことはない。
主はすべての災いからあなたを守り、
あなたの命を守られる。
主はあなたを行くにも帰るにもご一緒にどうぞ。
今よりとこしえまでも守られる。
アーメン。それでは祈りの手を持ちたいと思います。はじめに大沢牧師より導いていただきましょう。
お祈りしましょう。ハレルヤ、天の父なる神様、雨の降った夜でしたが、あなたが雨を上がらせてくださって礼拝に備えてくださったことをありがとうございます。 あなたの前に今私たちは共に集いあなたを見上げております。この都のぼりの歌の詩人が歌ったように、私たちはあなたに向かって目を上げます。あなたこそ私たちの助け主、私たちを助けてこの天と地を作られた主なる神です。私たちは心からあなたを褒めたたえるためにここに来ました。どうぞ私たちを自由にしてください。私たちを縛っているこの地上のあらゆる妨げを、どうぞ御霊が私たちの心から拭い去って、私たちをあなたにある信徒の自由の中にどうぞ性別してくださいますようにお願いいたします。祈りを持って重荷を下ろし、罪の許しをしっかりと受け取り、あなたの前に許されたもの、あなたの愛されたもの、あなたの子供とされたものとして大きな自由を持って喜びの歌を高らかに歌わせてくださいますようにお願いいたします。見よ、イスラエルを守ることはまどろむこともなく眠ることもないとあります。あなたは暗きうちにもその守りの目を開いていてくださって、私たちを守ってくださっています。私たちがあなたに目を上げることができない時も、あなたは私たちをじっと見つめ、その守りの御翼を持っておられます。願うくば私たちの目が開かれるように、私たちの霊の目が開かれ、あなたの大きな恵みと愛を見出すことができますように、どうぞこの礼拝を豊かに祝福してください。地上の人生ではさまざまな戦いがあったり、つまずきがあったり、また試みがあったりいたしますが、どうぞ折にかなう助けを私たちがイエス様に求めていくことができるように助けてください。やめる者にはこの時にもあなたの御手が伸ばされ癒しが与えられますように、迷える者にあなたが道を示し、弱った者にあなたの力が与えられますように。今日事情があって礼拝に集えない兄弟姉妹のためにも祈ります。どうぞ各々の場所で礼拝の心を持って過ごせますように。また遅れていらっしゃる方があるならば、安全に速やかにあなたの御前に集わせてくださいますようにお願いします。感謝を持って大きな御手にお委ねし、イエス様の尊いお名前でお祈りいたします。アーメン。
アーメン。
それでは祈りましょう。
光の主よ、あなたの皆を心から褒めたたえます。闇が地を覆い、暗闇がこの世界を覆っていようと、闇が深ければ深いほど あなたの光はその闇の中で輝きをいよいよ増していきます。どうぞあなたの命の光を私たち、あなたに信頼し、あなたにより頼む者のうちにいよいよ強く輝かせてください。闇はこれに打ち勝たなかったと思います。あなたの命の光が私たちを照らし、私たちからこの世にあって輝きを照らしますように、感謝を持って見てみる。愛するイエス様の尊いお名前でなります。アーメン、
アーメン。
フレーズですが、ちょっとお待ちください。
だから今は実行しないでお願いします。
これがどこに、
これが
あそこに、
今は実行しない
しない
じゃあお待ちください。
今は実行します。
ちょっと
私と一例なりの約束をしたではありませんか。自分の分を取って帰りなさい。ただ私としてはこの最後の人にもあなたと同じだけあげたいのです。自分のものを自分の思うようにしてはいけないという法がありますか。それとも私が気前がいいのであなたの目には妬ましく思われるのですか。このように後のものが先になり先のものが後になるものです。以上です。
ありがとうございました。それでは大沢牧師の先のものと後のものとなってメッセージをいただきました。
おはようございます。
おはようござい
ます。今日もその聖書の中からイエス様が私たちに教えてくださっている、御言葉に耳を傾けたいと思います。今日のテーマはですね、神の国ってどういうものなのかなということなんですね。イエス様はこの20章の御言葉を語られるときに天の御国はっておっしゃってます。最初ね、天の御国は自分の葡萄園で働く労務者を雇いに朝早く出かけた、長いな、主人のようなものですって言ってるんです。時々これね、葡萄園の労務者の例え話とか言われる時がありますが、実は労務者は主人公ではありません。ここでイエス様がおっしゃっているように、天の御国はその葡萄園を治めているその主人のようなものなんですと言ってる。だから今日のところ読んでね、労務者だけにフォーカスしちゃうとやっぱりイエス様が伝えようとしていることとずれていってしまうんですね。私たちこの例え話を読むと変な話だなと思います。だってこの主人は朝早くから出かけていってね、で働き人を雇うわけでしょう。で自分の葡萄園で働かせるわけですよ。で朝から働いた人に一時なりの約束をして働いてもらう。で9時に行ってみるとまた雇う。でまた雇う。昼に行ってみると雇う。そして3時でも雇う。そして5時にまた行って雇う。で普通こういう経営者いませんよね。要するにね、地上の経営者っていうのは一番自分の会社にとって利益をどうしたら上げることができるか。だってこの1時間しか働かないで1でない、当時の1日分の労賃ですよね。だから常識的な額なんです。ちゃんとした賃金です。それを1時間の人たちに払ってしまったらやっぱりちょっといい経営者ではね、会社にとって利益が、大きくないわけですから。それなのに面白いのはこの経営者主人は何度も何度も何度も言ってるんですよ。朝早く行くし、その後も後も後も後も行って、最後は午後5時、そして就業時間が6時ですから、1時間しか働いてもらえないのを承知で、あえて雇いに行ったんです。で、今日私たちがまず考えるのは、これが天の御国の例えなんだということです。天の御国というと何か国という感じがしますけれども、聖書では天の御国、神の国というのは一貫して神様が治められる世界、神様側の考え方、王様は神様でイエス様、その世界はどういう原則でできているのかということを教えている。で今日ここで神の国の原則として、挙げられているのは、まあ、一言で言っちゃうと恵みです。恵み。恵みっていい言葉だよね。天の恵み。ね、いろいろな自然の恵み。恵みっていう言葉は大好きで、日本人だって、ノンクリスチャンの方だって恵みっていう名前いっぱいつけるじゃないですか。恵みさん。この中に恵みかな、恵みさん。どっかでやっぱりこの恵みという字、
そして恵みというあの言葉は私たちを強く引きつける。で本来聖書の中ではあの恵みというのは無代価で与えられる贈り物っていう、働いてその報酬として与えられるものじゃなくて一方的な愛の表現として与えられるのが恵みっていうことですね。今日はその恵みについてこの例え話から考えようと思います。神の国の原則は恵みなんだ、それが神の国のプリンシプルなんだということですね。そして2番目にここには朝から男と5時から男が登場します。昔5時から男っていうね、まあ、5時で就業時間の後で頑張るっていうねあの要するに飲み会で元気がいいっていう、そういうの5時から男って昔コマーシャルで言ってました。でもこれは5時から男っていうのはそういう意味じゃありません。この働きが終わってさあ飲むぞって頑張ってる男じゃありません。彼は5時から雇われて1時間しか働くことができなかった男です。そして朝からずっと1日働いた人たちが登場します。で神の国で私たちは朝から男にもなれるし5時から男にもなれるっていうことですね。そして3つ目に、恵みを喜んで、奉仕するのがいいんだって、まあ、その結論になんとか話が落ち着いていったらいいなと思っています。はい、じゃあ1つ目ですよ。今日の、例え話を読んでまず私たちが常識的に考えるのはこれは不公平な話だと、そう思います。だって朝から、朝早くっていうから相当早いんでしょうね。朝例えば6時ぐらいに、出かけて、雇われた人たちがいます。彼らは1日1デナリの約束ができるとブドウ園に行きます。2節にそう書かれていますね。で市場にそういうこの当時っていうのはあの職業安定じゃないもんだから市場の広場にそういう働きたいっていう人たち集まっていたんです。でそこのところで仕事あるよっていう人がいて直に雇うんですね。で9時頃にまた行くとまた立ってるんでまた雇う、昼頃にまた雇う、3時5時そして、雇います。で興味深いのはこの5時から雇われた人たちのところですね。読説をご覧ください。5時頃出かけてみると別の人たちが立っていたんで彼らに言った、なぜ一日中仕事もしないでここにいるんですか、なぜ一日中仕事もしないでここにいるんですか。彼らは答えます。誰も雇ってくれないからです。誰も雇ってくれないからです。つまり彼らはずっとあの仕事を求めていたわけです。だけれども誰も雇ってもらえなかった人たちがこの5時からの男たちだった。この主人はそんな人たちをも雇ってブドウ園へ行って働きなさいと言います。仮説になりますと1日の仕事が終わります。午後6時日暮れの時間ですね。イスラエルでは日暮れに1日が終わります。そして夕があり朝があった。だから日暮れが1日の終わりです。1日の終わりになったんで武道園の主人が監督に言います。労務者たちを呼んで最後に来た者たちから順に最初に来た者たちにまで賃金を払ってやりなさい。この順番が面白いですよね。最後に来た者たちから順に最初に来た者たちにまで賃金を払ってやりなさい、そういう順番でお金を払ってあげなさいと、そう主人は命令しました。で最初に招かれたのは5時から男なんですよ。5時から1時間だけ働いた人たちが最初に来ました。そして彼らに手渡されたのは1デナリでした。1デナリ、まあ、今で言うと1万円ぐらいですね。それくらいのお金がポンと支払われたんです。で彼らはびっくりしたと思うんですよ。なんで自分たちは1時間しか働かなかったのにこんなもらっちゃっていいんですかって。だって9時から男たちにこの主人は報酬を約束していません。 4節をご覧ください。そこで彼はその人たちに言った。あなた方も葡萄園に行きなさい。相当のものをあげるから。相当のものをあげるから。そしたらね、朝早くから働いてる人たち一でなんだから、その後に雇われた人たちは当然それよりも額が目減りしていくと思いませんか。そう思ったと思うんですよ。朝早くから雇ってもらえなかったんだ。でも、雇ってもらえた。相当のものをあげるって言われた。一でなりの約束はしてないんです。そして目の前に与えられた報酬は一でなりでした。要するに一日の満額が流れたんですよ。次の者たちが来ます。3時から男。彼らにも一でなりがポンと渡された。そして昼から男が一でなり。そして9時から男も一でなり。で、その様子をずっと朝から男が見てました。で、朝から男たちがもらいに来ました。もっと多くもらえるだろうと思っていましたけれども、彼らもやはり一でなりずつだった。多分彼らは聞いたんでしょうね。後から雇われた人たちが、なんと俺たち一でなりももらえちゃった。言って喜んで、その話を周りの労務者たちにしたんでしょう。で、それを聞いた朝からの人たちは、当然のことながら私たちは朝一で雇われ、そこからずっと働いたんだから、もっともらえるだろうと。ところが、彼らのところには、やっぱり一でなりしか来なかった。今日のこの話を聞いて、そして私たちは、この朝から男たちに同情するかもしれません。彼らは朝から言ってますよね、自分たち。この最後の連中は1時間しか働かなかったのに、あなたは私たちと同じにしました。私たちは一日中ロープと焼けるような暑さを辛抱したんです。まあ、実際にそうだったと思います。1日働いたんだから当然日を浴びて働きます。暑い中、ブドウ園の収穫のために彼らは汗水流しました。でもやっぱり一でなりだったんです。だからこれを私たちはブドウ園の労務者の例え話だとしていつもついつい読んでしまいます。でおかしいよね、何なんだろうこの話、わけわかんないって思うんですよ。でもこれは主人公はこの主人、まあ、言ってみれば神様なんですよ。これは神様のために働くブドウ畑なんです。その話がここでされています。で実際私たちは考えるんですよね。私たちはクリスチャンになりました。つまり私たちは神様のブドウ畑で働く労務者になったわけです。ある人たちはこれを自分の人生の中の時間で考えます。例えばこの中に教会学校行ってて救われた人、ね、10代で救われた人いますよね。今いらっしゃいます。そして、20代30代40代50代60代もしかすると70代80代、人生の晩年で最晩年で救われたという人がいらっしゃるかもしれない、この中に。で、みんな思うんです。羨ましいな、あの人はあんな若いうちからイエス様を信じたから、たくさんたくさん御言葉を覚えて、たくさんたくさんイエス様のことを喜んで、たくさんたくさん奉仕したんだろうなと言って、早くから救われた人をすごいすごいと言います。そして自分が例えば60歳で信仰を持った方は、ああ私はなんて無益な人生をこれまで歩んできてしまったんだ、私の人生60年なんでもっと早くイエス様と出会わなかったのかなと思って、自分の人生を嘆きながら、最後晩年過ごされるというようなクリスチャンがいたら、まことにこの例え話はその方にとって聞くべき話です。私たちは
自分の人生どこら辺で、救われたと考えるでしょうかね。私たちは自分で自分の人生、神様と共に歩んだ時間を思います。そして神様の畑で働いた時間を考えます。で、この5時から雇われた人たちは多分すごく嬉しく喜んで働いたと思いませんか。だって彼らは1日棒に振っちゃったんでしょ。ほとんど午後5時までずっと雇ってもらえなかった。その間彼らはどれだけその暑い日に広場で市場でどれだけ虚しい思いで過ごされてきたことでしょうか。自分の人生何なんだ、自分の人生の目的が見出せず、自分の人生に何の解決も持たず、そしてさまざまな葛藤やストレスに抱えながらその時間までずっと一日過ごしてきたのでしょ。労務者は朝から働いていた人たちはそのブドウ園で確かに暑さと労苦に頑張りましたが、でもその暑さを市場にいたこの5時から男の方々は市場で経験していたんです。同じ日ですから。本当に焼けつくような思いでその5時まで、ああ自分の人生はなんと虚しいんだろうと思って悩みながらそこで来たのだと思います。誰も自分を必要だと言ってくれない、誰も自分に人生の目的を教えてくれない、誰も自分にここへ行って働けと言ってくれない、そんな思いでずっと彼らは来たんですよ。それならば5時になってもうダメだと思っていたのに、この主人が声をかけてきてくれて、そして最後の1時間だけでもいいから私と共に、私のために働きなさいと声をかけてくれた、そのことが彼らにとってどれほど嬉しかったことでしょう。この例え話のポイントは、この朝からの男たちと、それから5時からの男たちの内側の心の違いになります。朝からの人たちは、働いて働いてその中で苦労することをあまり喜んでいませんでした。暑いな、仕事大変だな、苦しいな、ずっとそのことを考えながら一日過ごしました。まあ賃金払ってくれるんだろうからつって、その賃金のために生きてきたんです。そして夕方に来てその賃金が支払えた時に彼らの心は不満で満たされました。なんだよ1デナリかよ、いやあなた1デナリっていう約束を私としたよねって、その主人はその人に言ったと思います。でも彼らの心にはなんでだよという心が残ったと思います。でもこの5時からの男はどうでしょう。それまでの人生本当にその一日焼けつくような思いで市場で過ごし、そして自分を誰も必要としないと思い、自分の人生に価値が見出せず、そして喜びもなくて嘆きの中でその5時まで過ごした人、その最後の1時間本当に喜びを持って働いたことでしょう。この主人の目的は何だったんでしょう。何のためにこの主人はこの労務者たちを雇ったんだと思いますか。仕事を与えて自分の葡萄園のために働かせるためにこの主人は人を雇ったんでしょうか。だったら朝から雇うだけで十分だったはずです。でもこの主人は9時にも12時にも3時にも5時にも雇いました。主人の目的、主人の願いは人を雇って働かせることではありませんでした。この主人はその労務者の方々をただ単純に喜ばせたかったんですね。神様は私たちをそのようにご覧になっています。神様は何か必要なことがあるかのように私たちをクリスチャンにして私たち神様のために働かせたいと思っていません。神様が願っているのは
そのクリスチャンになる私たち一人一人が神様と一緒の時を喜びを持って過ごすこと、それを神この主人は求めていたからこそ人を招いたんです。朝早く出かけて9時にも行って昼にも行って3時5時にも行って人を招いたのはブドウ園の収穫を上げるためでも、それによって儲ける必要があったからでもありません。この主人は豊かでした。そしてその豊かさに応じて人々を喜ばせたいと思ってた。朝から働いた人たちに一日の報酬を払う、一日の働きの収穫の喜びがある。9時から昼から3時から5時から、それらの人たちはそれまでの嘆きが大きければ大きいほどその働きは喜びに満ちたものになった。この主人はこの労務者になった人たちにただただ恵みを与えたいと思ったんです。そして天の御国、神様の願いっていうのはそのようなものなんだとイエス様はおっしゃっています。わかりますか。私たちはつい人に対して自分にそれがどれだけリターンが戻ってくるか、どれだけ人に手をかけてやったらその報いが人から返ってくるか、そのように考えて生きています。ギブアンドテイクですよね。人に与えたら自分にも戻ってきてほしい。まあだからね、年末にもいろいろ飛び交いましたよね。お歳暮ってお返し大変ですよね。まあそれによって、覚えてますよ、愛してますよっていう、まあ、そういうメッセージが飛び交うんだったらいいんですけれども、人はそこで、あ、お返しちょっと少なくないみたいなことをこうすぐ考える。私たちはこの世の中でそういう価値観に捉えられて生きています。でも神様の御国はそういうところではないんです。神様は豊かな方です。神様は私たちに喜んでもらいたいと思っているんです。そして神様は私と一緒に働いてほしいと思っています。それは働いて何か神様が収益を上げるためではありません。この主人は賃金を働いたことに対する報酬として払いませんでした。むしろプレゼントのように彼らに賃金を支払いました。この主人はもともと利益を得るような働き方をしていません。実はこの賃金というのは私たちが受け取る永遠の命というものです。永遠の命っていう言葉は死んでからね、ずっと霊魂不滅でずっと生きてるっていう意味じゃないです。神様が聖書の中で言っている永遠の命っていうのは私たちの生きる質です。そこに特別な永遠という言葉で表現されているある神様とのつながりの中で生きる命です。それがたとえこの地上の人生の間でも与えられるということです。この五時から男はどれほどの喜びを持ってその主人に雇われたことを喜び、そしてその主人を愛し、そしてその主人と共に働いたことでしょうか。その主人が自分たちにかけてくれた恵み、そしてその眼差し、そしてその自分たちに伸ばされたその差し出された手、それを自分たちは受け取ってその主人のブドウ園に行きました。ブドウを摘むこと、どうすること、それは彼らにとってその主人の愛そのものでした。それを受け取って彼らは1時間一生懸命働いたと思います。もうちょっとで日が沈んでしまう、もうちょっとで働けなくなってしまう、もうちょっとでもこの主人の与えてくれた恵みに感謝して、それに応えたいと思って喜びを持って彼らはその1時間を燃やし尽くしたと思います。この主人が願っているのはそういうことなんですね。それに反対するのは、反対の位置に続いているのはこの朝から男です。彼らは
神様のために奉仕することが、この神様に雇われて働くことが、自分たちの人生の実現、自己実現だと思っていました。要するに自分たちが力を振るうからこそ、この主人はその労働の対価として一デナに触れるんだ。まるで放蕩息子と、それからその放蕩息子のお兄さんのようですね。放蕩息子は皆さんよくご存知の例え話だと思います。彼は父親から財産の分け前をもらって、遠い国に旅立って、そこで遊女に溺れて、財産を湯水のように使い尽くしてボロボロになって父親のところに帰っていきます。でも父親はその弟息子を愛を持って受け取りました。その息子はお父さんのところにただ帰ってきたいと思っただけなんです。しもべになって、奴隷になって働いてもいい、だけどお父さんのところに帰ろうと、そう言ってその弟息子は父親のところに帰ってきました。父親はその弟が帰ってこないか帰ってこないかと毎日毎日地平線を見つめていました。そして弟が地平線の彼方に姿を見せたときに、父親は走って行って抱きしめて、そしてこの子に服を着せろ、靴を履かせろ、そして、子牛を振って祝おうじゃないか。彼は死んでいたのが生き返り、いなくなっていたのが見つかったんだ。そして彼らは祝宴を始めます。ところがその家にお兄さんがいました。その兄息子はそのお父さんが弟によくしてやったことを見て怒るんですね。兄息子は長男ですから、お父さんのものを弟よりも2倍たくさん受ける、相続する権利があります。長子の特権ですね。でも彼はそういうことは忘れてしまって、その弟が帰ってきて喜んで受け入れられたことを妬みました。私たちクリスチャンやってると、時々この朝から男になったり5時から男になったりします。私たちが救われた時、大体みんな5時から男で救われたんじゃありませんか。まあ、人生の早い段階で救われた方はそうではないかもしれません。でも多くの方が自分の人生の目的を失い、どう生きていっていいか分からずに、そして自分の人生を虚しく長く過ごしてきて、イエス様と出会ってクリスチャンになったんだと思います。でもその人は最初大きな喜びを持って神様に何か自分をお捧げして、神様と一緒に生きることを心から願うと思います。ところが信仰生活が長くなってくると、だんだん私たち気をつけないと、5時から男から朝から男に化けてまいります。クリスチャンになって、長くなってくると、信仰生活の喜びが、いつの間にか失せていくのを感じる時がありませんか。5時から雇われて、もう喜びを持って仕事を始めたのに、それなのにいつの間にかその喜びが失せて、惰性で信仰生活をする。心の中にその時の救いの喜びが失われて、で神様と一緒に生きるっていうことを身につけることができないまま、長く信仰生活を送って、いつの間にか私は何のため教会行ってんだろう、毎週毎週靴の底減らして電車賃払って 車のタイヤすり減らして、なんで教会に毎週毎週行ってんだろう。あんまりいないか、ここの教会に。でもそうなる危険性っていうのはクリスチャンの中にいつもあるんですよ。で、神様のためにこんなに捧げているのに、神様のためにこんなに奉仕しているのに、神様のためにこんなによくしてやったのに、やったってのに、あげたのに、それなのに神様はどうしてもっと私によくしてくれないんだ、1デナリなんてとんでもない、100デナリぐらいよこせ。私たちはそのように神様に向かって文句を言う朝から男になりやすい。
いや冗談で言ってるけどね、あの本当そういうことってあるでしょう。私たちの実際の日常生活、神様との生活を考えてみましょう。私たちはどれだけこの五時から男のように私たちに与えられた大きな恵みを喜びながら、この日この時この命を生きているでしょうか。そうではなくて、あ、お祈り、あ、また祈んなくちゃいかんか、あ、聖書、次よな、ちょっと読むのまたにしよう神様のことを知ることをしないで、そして神様に祈らないで、私たちはいつの間にか神様と共に生きる喜びを見失って、神様と共に生きていくことを忘れてしまって、この世の人のように生きてしまうこともありはしないか。だからこの朝から男が文句を言っているのと、五時から男が感謝しているのと、私たちの前に、まあ、一つの例えとしてね、シンボルとしてここには描かれていると思います。五時から男ですか、それとも朝から男ですか、私たちの意識はどうなんでしょうね。でも神様は私たちを喜びを持って生きていってほしいと思って作ってくださいました。どっかでね、私たちの心っていうのはその神様から与えられる恵みがこう見えていないところがあるんです。だってこの間読んだ19章でペテロが聞いてますよね。私たちはあなたのために何もかも捨ててあなたに従ってまいりました。私たちは何がいただけるでしょうか。イエス様はそのペテロに19の29で、また私の名のために家、兄弟、姉妹、父、母、子、あるいは畑を捨てた者はすべてその行く前も受け、また永遠の命を受けすぎます。ただ先のものが後になり、後のものが先になることが多いのです。つまり私たちは先のもの、先から救われて喜んで神様のために走り出したものが、いつの間にかその喜びを失って後のものになってしまう。そして後から雇われた五時から男なのに、いつの間にかその喜びで先の人を追い抜いてしまって先のものになってしまう。そういう逆転がクリスチャンライフの中で起きるんだっていうことです。私たちはいつもその喜びにおいて、そして神様を愛すること、神様に仕えることにおいて先のものになりたいと思います。喜びを失って後のものにならないように、先でスタートしたはずなのに後のものにならないように。天の御国の報いは全ての人に永遠の命を受け継がせます。でもそれって命名に与えられるんですよ。地上の教会は群れですよね。群れで救われますが、その群れ教会を通して人々は救いを受けますが、私たちが天の御国に行った時、神様の前に立った時、私たちは多分神様と直です人を通して救われるのではありません。神様と直にお会いします。その時に私たちは、あの人はどうですか、この人はどうですか、あの人に比べて、この人に比べてと他の人を目にすることはまあないでしょう。私たちはいつも神様の前に、その神様の御顔を直に見る光栄に良くすることを本当に喜びにすると思います。神様の顔を直に見られることを大きな喜びとして天国で過ごすんだと思います。その時、あの人はどうですか、この人はどうですか、あの人はいいな、この人はいいな、そういう他の人と比べることはきっとないと思います。まあ、地上ではよくやっちゃうんですけどね。エペソの手紙、エペソ人への手紙の一章私たちが神様と一緒に働く、私たちが神様と一緒に生きる、その喜びが
私たちに本当に分かったらいいなということをパウロが祈っています。エペソの1の18、19、そこでパウロはエペソのクリスチャンたちに向かってこのように祈りました。ということはクリスチャンになったものでもそのように、なっていってほしいと、成長をパウロが期待しているからです。読みます。エペソ1-18-19、またあなた方の心の目がはっきり見えるようになって、神の召しによって与えられる望みがどのようなものか、聖徒の受け継ぐものがどのように栄光に富んだものか、また神の全能の力の働きによって私たち信じる者に働く神の優れた力がどのように偉大なものであるか、あなた方が知ることができますように。もう一遍読みますね。またあなた方の心の目がはっきり見えるようになって、神の召しによって与えられる望みがどのようなものか、生徒の受け継ぐものがどのように栄光に富んだものか、また神の全能の力の働きによって私たち信じる者に働く神の優れた力がどのように偉大なものであるかを、あなた方が知ることができますように。知ることができますようにってことは、まだ分かってない人が多い、いや分かるのがなかなか大変だってことですよね。だからこそパウロはこの祈りをしました。私たちの心の目がはっきり見えるように。心の目がはっきり見えると何が見えてくるんでしょうか。神様の召しによって与えられる望みがどんなものが見えてくる。神様がその市場に行って労務者を雇ってくださったっていうことがどれだけ素晴らしいことなのかっていうのが分かるっていうことです。皆さん、私たちが救われたっていうことはどれほど素晴らしいことなのかって本当に分かってないんですよね。私たちは要するに、私が神様から選ばれて神様の子供にされたっていうことがどれほどのことなのかっていうことが、なかなか心の目が開かないと見えてこないっていうことですよね。そして生徒の受け継ぐものがどのように栄光に富んだものなのか、私たちに与えられる受け継ぐものがどれほど栄光に富んだものなのか。私たちが受け継ぐものはイエス・キリストとの一致です。私たちはイエス・キリストと一つになります。そしてイエス様と同じような姿に変えられてきます。そう書かれてますよね。私たちは栄光から栄光へと主と同じ姿に変えられていく、そう書かれています。私たちの心が、人格がキリストの見姿に作り変えられていくというのはどれほどの望みでしょうか。私たちはその望みの素晴らしさがまだ分かっていない。だからどうか心の目が開かれるように。そして3番目に、神の全能の力の働きによって私たち信じる者に働く神の優れた力がどのように偉大なものであるかを、あなた方が知ることができます。この3番目は今です。今私たちの内側に現れる神様の力です。私たち信じる者に働く神の優れた力があります。私たちはその力を受け取る、体験する、それを喜ぶということをまだまだしていないと思います。祈りによって、御言葉によって、私たちを通して神様の御業が前進していくということを私たちはどれほど知っているでしょうか。どれほど神様と共に喜びを持って神様の働きを前進させているでしょうか。その時に神様の全能の力が私たちのうちに働いて、その御業をさせてくださる。私たちの力ではない神の力が私たちを通して現れる、そのことをどれほど私たちは体験しているでしょうか。2020年始まって、もうあっという間に1ヶ月が過ぎ去ろうとしています。でもね、この2020年に私たちがその神様の全能の力、私たちの中に働く神様の御心を成し遂げる力、それをこのパウロの祈りのように私たちが体験していく1年にされたいと思います。そのために私たちは神様の恵みにフォーカスしましょう。多分
この五時から男のね、あの、まあ、それまで暗い一日を歩んできましたから、ねじれたところはあったと思いますよ。どうせ俺なんか、どうせ大した力じゃないし、どうせどうせどうせなんて思いながら5時までいたんだと思います。そして私たちもどうせこんな私なんか、どうせ この私が思うと思います。でもその彼に神様は声をかけて、私の畑に行って私のブドウを摘みなさいと。神様の収穫のために、神様の借り入れの時のために、私たちはまだこの1年、この五時から男の1時間のように過ごしうるものであると思います。たとえ時間は短かろうと、そこに神様の全能の力の働きがあれば、私たちを通して神様はいくらでも良い実を結ぶことをさせてくださると思います。私たちは神様のそのような御業を心から願い求めるものになりましょう。お祈りします。天の父よ、あなたはとても良い方であり、私たちに良い技をさせてくださるために、ご自分のもとに神の子供として救ってくださいました。私たちは救われた喜びをあなたと共に味わいたいと思います。またあなたが何よりも私たちと共にいらっしゃることを喜びたいと思います。あなたがその全能の力の働きを私たち信じる者のうちに豊かに表して、この2020年があなたの御業の、そしてあなたの栄光の豊かに現れる1年になりますように。1ヶ月送ろうとしていますが、さらに残りの11ヶ月、あなたが私たちと共にあることのどれほどの偉大さ、私たちが味わい知るこの年に御手に委ね感謝します。イエス様の尊いお名前で祈ります。アーメン、
アーメン。
はい、では歌いましょう。590番歌います。聖歌590番、救い主イエスと共に歩みましょう。 保険のお祈りをお願いします。
天の父なる神様、皆を仰ぎます。今日も教会に集まり、主と共に迎えられたことをありがとうございます。私もノンクリスチャンの両親から恵みという字を一時もらいました。その恵みを喜んで奉仕しようと思います。今あなたからの豊かな恵みに対する感謝の印として捧げ物をしました。どうぞこれを私たちの心からなる献身の印としてお受け取りください。あなたの御栄のために用いて、また捧げられた一人一人の上に無理豊かな恵みと祝福をお与えください。イエス・キリストの皆によってお祈りします。
アーメン。それでは心を合わせ、声を一つに共に主の祈りを祈りましょう。では祈ります。主の祈り。
天にまします我らの父よ、願わくば皆をあがめさせたまえ、御国を来たらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日常の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄えとは限りなく何時のものなればなり。アーメン。
ではどうぞお立ちください。正英祝祷を持って礼拝を取りましょう。よろしくお願いします。
Jesus, 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 Jesus
我らの主イエス・キリストの御恵み、父なる神の御愛、聖霊の親しき御交わりが我ら一同と共に、またその一人一人と共に、今も後もまた世の限りなく豊かにありますように。アーメン。
アーメン。
祈りに心を用いるひとときになりますが、それではよろしくお願いします。